Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト第267回ということで、うん、ちょっと時間を稼ぎながら、はい、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、コインチェックです。
ああ、大変なことになってます ね、
ね、まあ、なかなかね、はい、持ってないですよね、ま
あ、実を言うとですね、僕は本当に、まあ、恵まれてたなと思うんですけども、はいはいはい、11月までですね、うん、僕、ずいぶん前に買ってたやつを、うん、ちょっとずっと保有してたんですよ。うん、で、本当に、ちょっと興味本位で、もう本当に、お札1枚ぐらい程度のやつを持ってたんですけど、
え、あそこのやつ？
そうです、一番有名な通貨ですね。
BBBB ってやつ、
ね。そう。で、まあ、11月ぐらいのタイミングで、ちょっともう、うん、もういいやと思って、うん、全部、もうちょっと、大満足なぐらい増えてたからですね、ちょっと、はい、売ったら、ちょっとちょうどいいタイミングだったみたいで、それで、ちょっと、桁2つ上乗せぐらいで、
は
い、売り抜けたというようなところだったんですけど、まあ、札3つでね、いや今、悩まれてる方もいるかもしれないけど、一番安い札です。本当に、そんなに上がってはないんですけども、はい。
ねえ、なかなかね、うん、はい、やっぱでも通貨として、まあ、その大きいやつもそうだけど、通貨としての、はい、なんだ、通貨の三大、
はい、
何
条件、
条件を満たしてないですから、
ね、はい、うん、そうですね、うん、まあ、ちょっとアメリカの大会社 の、 お偉いさんとかは、うん、もう詐欺だとですね、うん、そういうふうに、はっきりと断言される方、うん、この通貨を持ってたら、うん、うちの会社では即クビだみたいなですね、うん、そこまでおっしゃってる経営者の方も、まあ、いらっしゃるようなですね、
まあ、まともに金融をやってる人たちからすると、はい、全く無価値のものに対して
そう
なりますからね。まあ投機的にはいいんじゃないですか、はい、宝くじ買うみたいな感覚であればいいかもしれない。そ
うそう、ブロックチェーンっていう、うんうん、まあ、日本人がとですね、うんうん、中本さんでいう日本人がっていう話にはなってますけども、
う
ん
う
ん、
ブロックチェーンっていう技術自体はもう素晴らしいと思います、
うんうん、
私もそう、はい、ブロックチェーン自体は素晴らしいと思うけど、それを通貨とな ると、
そうなんですよね、はい、
やっぱね、
しかもそれがこの前もちょっと話しましたけど、投資対象としてなんかあたかも扱われてるっていうところが、
投機対象
でしょ、そうですね、うん、なのでちょっとそこら辺は違和感を感じるのかなと思って、
だって中央銀行ないんだからさ、
そうなんですよね、
いつ今回みたいなことが起こってもおかしくないわけ
ですよ、ね、はい、そうなんです、
で誰も今回は保証するみたいですけど、はい、誰も保証できないから、
ね、そうなんですね、で保証に関しても、まあ保証時期は未定って書いてるので、
あ、なるほど、
これは
3日間ぐらい黙ってたのは、はい、下落するのを待ってるんじゃないかと思ってる、
なるほどなるほど、
現状の価値での、はい、返しますよってことだから、
そうですね、福山さんおっしゃるとこの3日間の平均的な金額を基準にしてっていうふうに確かに言ってましたもんね、うんうん、っていうところがあるので、まあもしかしたら息の中でもコインチェックを通じ て、
っていう方もまあね、5000人1人ぐらいは持ってるだろうから、そうですね、持ってる人はいるでしょうからね、
はい、特に今はちょっと失礼な言い方をすると猫も借子もビットコインみたいな、ね、仮想通貨みたいな時代になってますので、
仮想通貨の悪いところは、はい、もしもの時に売り抜けられないこと、はい、
そうなんですよね、だから、うん、今回みたいに先に停止されてしまったらもうアウトなわけですよね、
まあ国も一緒ですけどね、
はい、もう本当にちょっと今回の話はいい教訓になったのかなとですね、はいはい、
教訓で済んでる人だったらいいけどね、
あ、そうですね、はい、なんか芸人さんの中では全貯金を失ったとかですね、なんか
もうね、そこが金融としてダメですよね、
そうですね、はい、
一つのカゴに卵を盛るなっていうさ、はい、外国だったら小学生でも知ってるようなことを日本人は知らないですもんね、はい、医療と金融に関して日本人の知識は、はいはい、海外の小学生以下ってよく言われます、
そうよく言いますよね、だから、うん、本当にそう結構だから年末年始とかですね、はい、まあ、この年になってくるといろいろ将来のことを、うん、同級生同士で話したりするんですけど、まあ、少しずつみんな例えば年金の話とかもそうですけども、うん、イデコってですね、うん、まあ、個人確定拠出型個人年金とかですね、うん、ああいう話とかが出てきて、
私は 401k って言われ
て、そうですね、はい、
まあ、でも 401k もほぼ破綻しているような状況、
そうなんですよね、
なかなか難しいですよね、はい、
だからまあ自分で増やすとはいうもののそこら辺のリスクの分散の仕方だったりとかですね、うんうん、そこら辺っていうところ なんかこの経済バグみたいに日曜の朝だからガッチリマンデーみたいな、
ね、あなるほどなるほど、はいはいはい、
結構ガッチリマンデーであの勉強になることもありますよ ね、 あ
れ
すね、
全部ビデオ撮ってますから、ね、
はい、あのこのお正月恒例 あの日本のいろんな社長さんが日本の2018年の経済を予想するとかですね、
金融の世界ってよく僕言うんですけど難しいんですよ、はい、プロ中のプロがいるから、はいはい、だから何大リーグの人たちと草野球をやったことないやつが戦うようなもんだからね、はい、普通の人が、
はい、でそれで取られていくっていうのがやっぱりそう
ゼロサムゲームだから、はい、勝ってる人がいれば必ず負けてる、はい、人がいる、
そうですね、自信ない方は投資信託ぐらいで一人だ方がいいんじゃないかなとですね、
手数料取られても投資信託の方が楽
だ、楽だと思いますね、うん、やっぱり気になりますもんね、
一喜一憂してるようじゃダメです
ね、うん、というところでですね、はい、なんかあの金融ネタを話すオープニングの時間がですね、うん、もう差し迫ってきましたので、はい、この後はニュースがたっぷりございますので、はい、今日はニュースを楽しんでいただきましょうということで、オープニングの方終わりたいと思います。
ポッドキャスト
生島ニュース、
このコーナーは生新聞生新報のニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生島ニュースの方行きたいと思います、うん、今週はちょっと、はいはい、あのニュース三昧といいますか、はい、
珍しく何ヶ月ぶりか、
はい、いっぱいあのニュースの方をお伝えしようかなと思うんですけども、まずはですね、生、うん、新聞さんの2面になるんですけども、うんうん、ちょっとですね、まあ魚介系ですね、魚介系のネタが2つほどありましたので、ちょっとこちらをお伝えしようかなと思うんですけども、まず1つ目、うん、大阪へ1000匹を出荷、はいはいはいはい、陸上養殖トラフグということで、
はいはいはいはい、
株式会社中原さんと、うん、の陸上養殖部と有限会社、うん、橋本水産が、うん、20日両社が共同で取り組んでいる低塩分陸上養殖トラフグの試験出荷を、鎌崎陸上養殖施設で行ったと、
うん、この低塩分っていうのが、はい、
ポイントなんですね、はい、なるほどなるほど、ちょっとそこら辺のことも詳しく出てくるんじゃないかなと思うんですけども、うん、まあこちら国境離島新報によるですね、うん、貨物運賃の低廉化が実施されて以来本格的な出荷は初めてということで、はい、でその福山先生の先ほど解説した低塩分っていうところなんですけども、うん、最新技術により低塩分の生態環境水で、うん、1匹 1.2 から 1.3 キロ程度に丸々と太ったトラフグを約1000匹、はいはいはい、そして5匹単位で、重量を測定しながら大型の、うん、活魚ですね、うん、活魚運搬車に運び込み、うん、運搬車をヘリで唐津を経由し大阪の魚市場へ向かったということで、はいはいはいはい、この低塩分っていうところが、どう影響するかっていうところに関してはよく見たら書いてないんですけど、うんうん、
低塩分を使うことによって身が良くなるって話を聞きまし
たね、なるほどなるほど、はい、それは何なんでしょうね、なんか
何でしょうね、浸透圧とか
関係とかそういうのなん
でしょうね、
はい、で、こちら、橋本水産中原社長は、うん、停電で施設がストップするなどのアクシデントもあったが、なんとか乗り切って出荷までこぎつけた。
なるほどね。
はい。はいはい、貨物運賃停電化で採算の目処が立つと思っていたが、うん、トラフグの取引価格が昨シーズンは1キロ4000円前後だったものが、今シーズンは2000円前後と大きく下落してしまったと。
なるほどね。この辺もやっぱ影響し
ますよね、はい。そうですよね。やっぱ生き物って大変ですよね、うんうん。で、陸上養殖は7月から8月でも出荷できるので、ほうほう、複雑な根の動きを把握しながら今後の出荷を考えていきたい、
コントロールできる、
なるほどですね、
安そう今高いから今出せっていうのができそうですね、
そうですよね、はい、うん、なんか夏にフグ料理なんていいですね。
ねえ。
はい。で、それでですね、こちらすみません、先ほど低塩分のに関してはうん、情報がないって言ったんですけど、うん、ありました。
うん、
低塩分陸上養殖とはということで、うんうん、一般的な生物の体液と同等の塩分濃度、うん、そうですね、生理食塩水ってやつですね、うんうん、0.9% の生態環境水を用い、体液浸透圧調整などで魚にストレスをかけることなく養殖する。
うん、
海水を直接使用せず、自然、うん、自然ろ過された海水と淡水をボーリングし、うんうん、混合することにより病原菌、寄生虫の発生を防ぐ。
なるほど。
噛み合いなど、うん、あの噛むですね、噛む、うん、あのお互い噛み合いなど生じた傷による兵士、はいはい、これあの噛んだ傷で、ね、あの腐るみたいなそんな感じですね、はい、はい、もうほぼ見られず 90% 程度の高い高いあほどほどまりが期待できる、
うん、
ふどまりですね、うん、でまた地下水を使用することで年間を通じて水温が20度前後で一定するため、うん、魚の高活性化水温18度から24度を保てるメリットなどもあると、うんうんうん、ということで半循環ろ過施設では地下からの塩水と淡水を混合し、うん、使用した後微生物浄化ろ過層を通して半分近くの水量を再利用すると、うん、あさらに水まで再利用するわけですね、ということで、今の説明でですね、どれだけの方が完全に理解していただけるかまではちょっと難しいかもしれないですけども。はいはいはい、
まあ、こう、まあ、面白い取り組みだと思いますよね。
そうですね。はい。
今さっき言ったように安定して出せるっていうのもあるし、
はい、
うん。で、毒ないですね。
あ、そうなんですね。
なんじゃないですか。多分、フグってなんか、はい、特殊な海藻を食べるから毒ができるとか言ってましたよ。
そうなんですね。
だから毒を食べないやつはできないっつって。はい、まあ、わかんない。そこはちょっと確認してないのであれですけど。
はい、はい。はい、そういうことになってくるとですよ、うん、それでもやっぱ調理師免許ってどうなんでしょうね。
いるんじゃないですか、調理師協会が、
は
い、
なるほど、
やっぱりいろいろある、はい、まあ、それで揉めてましたもんね、はい、一時期ね。
あ、そうなんですね。
毒のないフグっていうのを出すなっていうので、はい、結構なんか揉めてましたよ。
なるほど、
うん、
まあ、日本にはいろんな忖度が必要なわけですね。そうそう
そうそう今いろんなね、はい、業界がありますからね。
なるほど。
だからこれに関しても、はい、なかったとしてもないとはなかなか言いづらかったりとか、はい、いろんなことがするんじゃないですか。
ここら辺に全く記載がないとかそういうのもあるのかもしれないですね。
うん、そうですね。
はい。そしてですね、うん、今工夫をして、フグを出荷するんですね、養殖フグを出荷するって話でしたけども、うん、もう一つ工夫というところでこちら。うん、ガンガゼウニの試食会、
うん、
シーガルインが研究開発ということで、
一石二鳥のやつ
ですね。そうですね。うん、前、こちらシーガルインのハブさんにゲストに出ていただきましたけど、その時の、シーガルインさんなんですけども、うん、シーガルインは18日、ガンガゼウニで作った軍艦巻きの試食会を開き、うん、市長、県議らが味わったということで、
うん、
まあ、こちら、まあ、ガンガゼウニも息の方にですね、こんなこと言うのは、釈迦に説法みたいなところはあると思いますけど、はいはい、ガンガゼウニとはということで、うん、紫ウニや赤ウニに比べ、トゲが長く毒があり、うん、食べると苦味があると、うん。そのため、取られることが少なく、海藻を食べ尽くすほど増殖し、ね、磯焼けの原因になるなど、海の厄介者と言われている。うんうんうん、そこまで言われてるんですね。
結構な、はい、こう、季節になったら、はい、その辺に見えますもんね。
ああ、でも確かに、息の場合、水が透明だから特にですね、うんうんうん、そこにいるなってのはすぐわかりますもんね。うんうん、で、あとは、で、それで海の厄介者っていう意味では、ちょっと踏んでしまったとかですね、
そうい
う話もよく聞いたりしますしですね。で、マリンスポーツなどの事業を行っているシーガルインさんでは、壱岐の美しい海を保ち、うん、さらに壱岐名物を増やすため、うん、北海道大学、うん、長崎大学とガンガゼウニを美味しく食べる方法や活用方法について5年前から共同研究を実施、
うん、
石田漁協と、畜養方法を開発し、うん、赤ウニに近い味に変えることを試み、うん、この日の試食会で披露されたということで、うん、で、角谷社長、
うん、
ガンガゼは11月から3月が旬なので、紫、赤ウニの漁が終わった時期に取れる、
うん、
冬に来た観光客にも壱岐のウニを食べてもらえる、
うんうん、
紫赤ウニは1キロ2500円から4000円するが、うん、ガンガゼは畜養の経費も含めて1000円程度で提供できると、うん、価値が高まればみんなが取るようになるので、うん、磯焼け防止につながると、うん、ガンガゼの活用方法に効果について話したということで、うんうん、で、実際に食べられた白川市長が言うには、うん、甘さは赤ウニにより、やっぱり劣る。しかし、磯の香りがして、確かにウニとして味わうことができた。何よりも、磯焼けを解消し、しかもウニの、ハザカイキの、まあ、ハザカイキですね。ハザカイキの名物にしてしまおうという、一石二鳥三鳥の取り組みが素晴らしい。うん、さらに研究し、旅館や食堂で食べれるようにしてもらいたいと期待を込めたということで、いや、これ僕はですね、1日2日前ぐらいにちょうどシーガルインさんにこの日、このですね、1日2日前行く用事があったんですよね。
うん、
そしたらなんかいっぱい水槽があってですね、これなんだろうと思ってたら、2日後にそれが発覚したということで。
これを生かして、
ね。はい。
まあ、その生で食べなくても、なんかに加工するとかも使える方はあるでしょうからですね。やっぱまあ、味としては、
はい、
そうだね、赤ウニとかには劣るかもしれないけど。そうです
よ
ね、はい。ね、パスタソースにしたりとか、いろんな感覚、はい、やり方あるでしょうからね。
はい、実際に、紫ウニ、赤ウニに比べては言いますけども、これを、いっぱい食べてる地域は、もともとが、 あんまりないんですかね。
ないんでしょうね。
ないんでしょうね。
っていうか多分、はい、あんまりこう身入ってないし美味しくないから結局、はい、
もう敬遠されてるような形になるんですね、うん、で深山先生の言った加工品としてっていうような形になるんですよね、うん、そしたら
どうですかね、はい、でも生で試食してるってことは、はい、加工品で出そうと思ったら加工品で、
はい、
例えばパスタにして試食するとかあるでしょうけど、
まあ、
結局その取ったまんまじゃダメだから、
はい、
その生かして、
はい、
肥育して、はい、味を良くして出そうっていう作戦でしょうかね、うんう
ん、ということで、なんか、このガンガゼウニですね、今までは何度も言うより厄介者として扱われてましたけども。うんうん、
新婚旅行で、
はい、
刺さった記憶があります、
ね。ああ、なるほど。
後ろ行っておしっこかけてこいって言われたのを覚えてる。
はいはい、ああ、なるほど。
大地で。
はい。アンモニア消毒という。
そうですね、
はい。ということで、こちらまあ写真も載ってるんですけども、今回試食会で提供された軍艦巻きですね、ここ載ってますけども、まあなかなかの、なんですか、軍艦の上にですね、ちゃんとウニがしっかり量が乗ってるような、キュウリとかでごまかさず、
うん、
乗ってるような感じなので、はい、これは、ぜひ、これが、ビジネスさっきのフグと一緒ですね、
うん、まあね、同じぐらいの、赤鬼とかだと同じぐらいの値段ね、
はい、
やっぱ、これで、まあ、できれば、
はい、
フグの時も、まあ、ちょっとある人と話したんですけど、
はい、
言われてるみたいですけど、
はい、
加工して出すと、
はい、
息でね、
はい。
で、加工までの、その、お金が息に落ちるわけじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
それに関しても、はいはいはい、何らかのその、ね、6次産品、まあ、農業でいう6次産品みたいにして出すと、
はい、
その分のその工場とか、
はい、
人手とかも息の中で作れるから、
はい、
なんか頑張ってほしいです、
ね。だからここからじゃあ、さらなるコラボが生まれていって、うんうんうん、そしたら、効率的に、息にお金が落ちていくというですね、そういうことなので、皆さん、ちょっとそこら辺を、
うん、頑張ってください。
ご協力していただいて、はい、はい、ぜひ僕たちの胃に美味しいものを届けていただけたらと、
はい、
はい、思っております。
はい、
そして次はですね、地域おこし協力隊の方が赴任したら、うんうん、なんとなく毎回、紹介するっていうことになってますけども。
ここ何人かインタビューしてない
ですね。そうですね。実を言うとですね、個人的には、今、いる4名の方々ですね、
はいはいはい、
少しちょっと連絡を取り合った、
はいはいはいはい、
でまだちょっと皆さん来てまだ1年経ってない方ばっかりなんですよね、うんうんうん、でバタバタしてるみたいなので、うんうん、ちょっと落ち着いた頃にと思うところで、
はい、
4人目の今現役としては4人目のですね、うん、協力隊の方なん、あ、5人か、5人ですね、で地域おこし協力隊、うん、梅田初美さんが赴任ということで、うん、はい、福岡県出身、筑紫野の方だそうです、
うんうんうん、
地域おこし協力隊員の、になって、でそれで今のところは市企画振興部観光商工課に配属されるということですね、うん、でこちら梅田さんというのはですね、うん、ちょっと前にも少し紹介したんですけども、
あ、そうなんだ、
ね、はい、イキビズでクリエイティブディレクターを務める梅田雄介さんの妻で、うん、昨年12月まで福岡市の株式会社リクルートジョブズで求人誌、うん、タウンワークの営業などに従事していたと、
うん、
はい、でですね、実を言うと、うん、2日前、これが日曜日なら、金曜日ですね、
はいはいはい、
ちょっとこのご夫婦と一緒に飲む機会がありまして、
はいはいはい、
もちろんオファーを仕掛けて、
はいはい、なるほど。
起きましたので、
二人ともね、
はい。そうですね。また来ていただけたらなと思うんですが、はい、本当に仲のいいお二人で、はい、微笑ましいぐらいのお二人なので、
新婚さんですか、
はい、そうです。新婚さん、それぐらいですね。
はい、進行をどこまでするかってことですね。
そうそうそう、はい、はい。ということで、来たきっかけっていうのがですね、うんうん、これちょうどそれこそ一昨日に聞いてた話だったんですけども、うん、昨年5月に初めて壱岐を訪れ、うん、小児公園でキャンプをしたことがきっかけ、うん、2泊3日されたそうです。
小児公園。
はい。
はあ、
ゴールデンウィークにですね、
はいはいはいはい。
で、それで島暮らしがしたいと夫婦で思うようになり、
うん、
フリーで働いていた夫が昨年8月一足先にイキビズに就職。
うん、
で、初美さんも昨年9月に隊員募集を、ま、案内を見つけて、前職の仕事引き継ぎなどを終えて、9日から赴任したということで。はい。で、先ほど言った通り、タウンワークで、
うん、
就職情報の仕事をしていたので、うん、滞在型観光だけではなく、移住者のための仕事情報の発信や、
就職するならタウンワーク。
そうですね、はい。で、コワーキングスペース、様々な業種、年齢の人が集まり、うんうん、ノウハウやアイデアを共有し、うん、共同する場所のことの確保、
うん、
空き家バンクの協力など、移住者対策にも取り組みたいと。
はいはいはい。
はい、で、観光客にもう一泊してもらう、
ね。
これ大切ですね。
大切ですね。
はい。浜でのイベントなど、夜のアクティビティを充実させ、朝散歩の魅力発信なども行いたいと意欲を語ったということで、まあ、 これですね、ちょっとあの医療系もあの一言ではなかなかないんですけども、うんうん、まあ白川市長が言うには有人国境離島法の雇用拡大策で87人の雇用が創出されたがまだ27人足りない、ね、目標が108人という目標が、うん、106人か106人、うん、でこの目標ですね、あの一般が106人で、医療業界はですね、
そうね、足りないですもんね、
何人だったかな、
いつも多分
あと150何人かなんか増やされてる、なんかそんなだったと思うんですけども、
介護系ですか、
看
護師さんについては足りないですね、
そうです、医療介護系全般っていう話ですね、あ、なるほど、で3月までに移住者などで埋めなくてはならないので、うん、梅田さんの情報発信力に期待していると、
なるほど、はい、3月もうすぐじゃないですか、
そうですね、もうあと2ヶ月であと27人、
まあね、はい、今こう都会も、はい、人手が足りないからね、
まあそうなんですよね、うん、もうあの有効求人倍率域でも1倍を超えたっていう、ね、
そうそうそう、
あの話が出てるぐらいなの で、ね、うん、はい、ちょっとあのまあ
なんか帰ろうかなって思ってる人はね、はい、ぜひね、
ぜひ
そう、情報収集していただいて、はい、なんかうちのがこの前言ってましたけど、はい、久しぶりに博多でなんかぎゅうぎゅうの地下鉄乗ったら、はい、こいつらはバカじゃないかって、はい、こんなところで生きていくのはね、はい、おかしいって思ったっつって、
はい、で特にあの先日あの雪の時ですね、はいはいはい、東京のあの映像とか見てたらですね、うん、ちょっとあのちょっと20代30代バリバリな頃はいいかもしれないけど、うん、ちょっと40代ぐらいになってくると少し、ね、あの満員電車で揺られるってのはやっぱしんどいだろうなって思いながら、
ね、多分その、はい、なんだろう、いつも言うけど給料自体は、はい、田舎の方が減ると思うんですよ、はい、うんうん、でも使うお金も減ります
から
ね、
そうなんですよね、うん、あの土地代とかも含めて、
ね、そうそう、家賃とかね、はい、こんな家賃払うのって思う時あるもんね、
ありますもんね、あのよくあの東京の番組とか見てたら
そうそうそう、
この駅から10分ワンルームで、
ワンルームでね、それで10何万とか20万とかね、バカじゃないのって思うので、
ありますもんね、うん、ということで都会の皆さんこれを大きいでしたら、
うん、そうですそうです、これだけお金払うんだったら家建て、はい、ちますよ、はい、全然ね、
雪で疲れたんじゃないですか
よかった、満員電車に疲れてないですか、
はい、そうですね、はい、でも本当東京行って思うのは電車に乗って、うん、電車を降りて、うん、乗り換えっていう流れを行くにあたって、うんうんうんうん、なんか本当に自分で歩いてるっていうか、なんか流されてるっていうようなですね。なんか、
そうそう、
そんな感じがしますもんね。
あと、人避けるの、なんか、すごく辛いしね、
は
い。
そうですね。
真正面から人がいっぱいワンダが来るのが、ストレスになります
もんね。はい。で、息に来て、そしたら逆にですね、うん、もう自由に泳いでいただいて。
はい、人いないぞ、みたいな。
そうですね。ということで、あと27日、3月までに、はい、はい、お待ちしております。
ぜひぜひ、はい、手を挙げてください。
はい。はい、そして、そんな息に興味を持ってもらおうというところで、一つですね、うん、オリジナル御朱印帳、500冊を無料配布ということで、はい。市観光商工課は多数の神社がある本市、壱岐市への誘客、滞在型環境、観光促進のため、壱岐市オリジナル御朱印帳を制作、うんうん。2月3日、博多駅前広場、うん、4日、郷の浦港と芦部港の観光案内所で計500冊を無料配布しますと。うんうん、で、本市に遊びに来た人が対象で、先着順、なくなり次第配布は終了するということで、うん、こちらちょっと思ったのが、はい、ゴーノルコ、アシベコって書いてるんですけど、はいはい、意外と何か、例えばバイクを積んでくる、車を積んでくる、うん、で、自転車を積んでくるなんて人には、うん、石田をですね、はい、入れてほしいなと、ちょっと思ったりもするんですけど、
う
ん、
あ、そう
です
ね、まあね、はい、観光案内所あるから別に持ってくだけで
いいですね。そうなんですよね、うん、はい。で、この3日、まず博多の方のイベントでは、う
ん、間に合いますよ、皆さん。
はい、間に合います。はい、これ聞いて、言っていただけたらと思います。御朱印集めが趣味でプロデュースも手掛けている女優の篠原ともえさんをゲストに招き、うん、なんか御朱印ガールとしてなんか有名らしいですね。今ですね。うん、はい、御朱印の魅力などについてトークショー、うん、午後2時頃から、はい、開始されます。博多駅前ですね。うん、またインスタグラムを活用した壱岐御朱印巡りのキャンペーンも実施すると。うん、で現在市内の神社で御朱印があるのは19社、
うん、増えましたよね。
あ、そうなんですね。う
ん、まあ大きい御朱印のところもあります
から、ね。あ、なるほどなるほど。スタンプラリー的なイメージ
ですね。そうですね。貼るっていうやつですね。
ああ、なるほど、なるほど。で、このうち、月読み神社だけは予約不要だが、他の18社は、うん、電話予約が必要となります、ということで。
あ、じゃあ、くれるんかな電話予約が必要なら。ああ。書いてくれるんでしょうね。
そうなんでしょうね、うん。わざわざこうってことはですね。
天野棚川神社も一宮じゃないですか。はい。だから、僕らこう、御朱印集め趣味なので、
はいはい。
一宮専用の御朱印帳っていうのがあるんですね。
はいはい。
それで最初もらうときに電話して来てもらいましたもんね。
うーん。
でももしかしたらくれるんかもしれないですね、はい、本当に。
なんかちょっと聞いた話によると、うん、なんかあれ、御朱印帳って、うん、あれ、なんか最初の1ページって開けとかなきゃいけないっていうのは、うん、あれはルールなんですか？それとも、なんか、こだわりなんですかね。なんか、
なんか、
はい、出雲神
宮。そうそう、出雲大社を。
伊勢だったから、お伊勢さん。
あ、そう、伊勢神宮を最後に、はい、あの、各部分のために撮ってるっていう、
ね。はい。
まあ、伊勢神宮系はそうなんでしょうね。
ああ、なるほど、なるほど。
一応系列があるから、
ね。ああ、なるほど、なるほど。なんかそういう話をこの前ちょっと耳にしたので、うん、
それは聞きますね。
そうそう。ちょっと福山先生に聞いてみようと思ってたんですけど、うんうん、はい。というところで、この御朱印帳ですね。もう一回言います。2月3日、博多駅前広場。4日は、息の中、豪農楽を足部港で、計500冊を無料配布するということで、うんうん、博多で大盛況だったらもう豪農楽足部に残ってないなと思って
どうですかね。あ、でも何冊か配りますって書いてあったから。
はい、あ、なるほど。もう配分があるんでしょうね。はい。先着順ということですので、まあ、皆さん喧嘩せず仲良く、ね、はい、並んでいただいて、はいはい、取っていただいて、はい、はい。そして篠原さんの、トークも聞いていただけたらと。
駅、はい、でもあれですよ。はい、正門宮さんでご身長変えますからね。
はい、ああ、なるほど。そうですね。はい、正門宮さん、そういえばですね、年明けて、ちょっと経ってから、うん、あそこに、おみくじを引きに行ったんですよね。はいはいはいはい、あそこ、今日が出たら、はい、教えてくださいってなんか書いてあって、見事一緒に行ったメンバーが今日を引き当てまして、うんうんうん、そしたらなんと、うん、ちょっと、まあこれは言わない方がいいかもしれないので、うん、で、今日のおみくじを見せたら、うん、ちょっと、お土産を持たせていただけるなんてこともありますので、
は
い、ぜひ、正門宮さんにみんな今日を引いていただいて。
なるほど。なるほど、はい。なんかお正月は今日は少ないって話ですもんね。
あ、そうなんですね。
うん、なので、まあ、そういう神社もあるって話
です。はい、ああ、なるほど、なるほど、うんうん。はい。というところで、ちょっと。
あ、これね。
はい。うんうん、で、次なんですけども、うんうん、こちらですね。これ、確かですね、木曜日の夜だったと思うんですけども、1月26日ですね。うん、1月25日の夜ですね。うんうん、生き水産さんのツイッターに、うん、おはようございます。昨晩、生き島の北の夜空には、イサリビ光柱が見えました。うんうん、イサリビの光が寒気によって柱のように光る現象だそうで、うんうん、とっても幻想的いい景色に出会いました、うん。寒さにはお気をつけて、ということで、こちら、結構うん、息の足部地区ですね、うんうんうん。足部地区に住まわれてる方から結構。
写真が上がってましたね。
はい。上がってました。11メンバーからもですね、二人ほど、イサリビ光柱だみたいな話が結構上がってたんですけども、うんうん、このイサリビ光柱ってのはどんなものかと言いますと、うん、まあ、光柱、まあ今聞いてるだけだったらピンとこない方もいらっしゃるかもしれないけど、うん、光の柱ですね、うん。光の柱が観測されるということで、こちらなんですけど、全国的な寒さをもたらしたっていうふうに、これ11月24日、北海道函館の記事なんですけども、
はい、
まあ基本的にまず絶対条件として寒いっていうところがあるみたいです。うん、そして光が空に向かってもう垂直にですね、うん、光の柱が何本も何本も立つような形になるらしいんですけども、その光の光源、光の源っていうところはイサリビ、
うん、
イカ釣り漁船ですね、うん。イカ釣り漁船のイサリビがなんか水蒸気が凍って六角板状や六角柱状などの形をした氷晶、うん、ここの結晶です、うん、水晶となった場合に強い光がそれらの氷晶に反射して柱状に見えるのだそうです、うん、ということで、これも本当に結構珍しい現象らしくて、
うん、何年か前からも出て、はい、なんか話題になってました、
ね、そうですね、なんかネットで調べた限りでは2015年に下関の方で見えたということで、もしかしたら壱岐の方でも少しその時も見えてたのかもしれないですね。ということで、こちら説明書きとかもいっぱいあるんですけども、これを今説明し始めたら
すごいね。角度とかいっぱい、はい、物理的なことをアップして
る。はい。これ見てちょっと僕も勉強したんですけども、
ど
まあ、光の、現象というのは、なんか、やっぱり、いろんな条件の中でですね、うんうんうん、不思議な現象っていうのをいっぱい引き起こして、それも、今回もそれの一つなんですけど、まあ、こう物理学的に説明したら、ああ、なるほどねって、ですね、うんうん、なんか納得できるような話ですけども、逆に、非科学的な話として、これが出たことによって、なんかちょっとツイッターとか見てたら、全国的に、地震の前振りじゃないか、なんてですね。
よくありがちなね。
よくありがちな人もいますけど、
ね、
はい。そんなものは迷信ですので、皆さん、信じないよりお気をつけください、というところでですね、ちょっとあと一つ二つほどニュースを紹介しようと思ってたんですけども、ちょっと、はい。
次週に回す、ね、
はい。時間がなくなってきましたので、次週にこれは回したいと思います、
はい。
はい。ということでニュースの方終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で 生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。